暇より活動始めたいと思いますということですね。今回は回数的にちょっとね、わからない感じもあったりというかね、多分これが配信される頃は、今ね、リアルタイムはちょっと寒い時期なんですけれども、もはや多分配信されてる頃は暑い時期を通り越してまた寒くなってくる時期なんじゃないかなとか思ったりもしてるんですけれども、いや皆さんね、もうね、購入されてる方は多いんじゃないかなって思うんですけれども、あの作品についてね、熱く語る時が来ましたということなので、多分今日はね、だいぶ長くなると思いますので、オープニングはこれまでにして、もうサクサクとね、本編入っていきたいと思いますよということで、
デジデジと、
ハチューの気ままに寄り道クラブ。
ガラガラガラ。デジ君、キマヨリ。
お、キマヨリ、ハチュー君。どうしたどうした。
いやー、とある映画を見たらね、泣いちゃったんだよ。
いやー、わかるよ、マジで、ほんとそれ。
あ、デジ君も同じ映画見たの？
いや、見た見た。いやー、ほんとに最高だった。
最高でしたね。
そうなんです。本当に最高なんですよ。もう、ということでですね、本日はですね、
はい、
もう多分ね、僕らの、時空ではまだね、発売はされてないですけれども、
うん、
ラブライブサンシャインのね、劇場版、ラブライブサンシャイン、スクールアイドルザブービー、オーバーザレインボー、ね、こちらがね、多分ブルーレイが発売されている頃に配信となる、回でございますということでですね。
いやもうね、もう、うちに煮えたぎるこの熱がね、すごいですよ、今。そう。
なので、やっぱね、鉄は熱いうちに打てというね、言葉があるように。
合ってんのか分かんねえけど、まあそういうことだ。だいたいニュアンスは分かるだろ、みんな。
そう。いや、もう僕らはね、もう熱、大量に僕ら抱えてる状態ですから、
今。やばい、もう放熱しないとね、ほんと機械ぶっ壊れるから、今。
そう。溢れんばかりの、ね、熱量が。
俺という機械が壊れてしまうからさ。
そう。なのでね、これから、ラブライブサンシャインの劇場版の話を、がっつりやっていきますので。
ネタバレありですのでね、今回は。
ネタバレがっつりありでやってきますので、ぜひとも劇場版を見た後にね、こちら聞いていただければと思いますので、じゃあ早速行きましょう。
はい。
ラブライブサンシャイン。
はい、ということでね、テーマトークということなので、いやじゃあ話していきますよ。
ああ、
いやもう、もう僕の目の前にはね、劇場版のパンフレットと、
はい、
挿入歌というか、まあ、楽曲がね、劇場版の楽曲の CD をね、ちょっと目の前に携えながらの、収録となっているのでね。
すごいですね。いや、僕もね、収録曲のなんか CD とか欲しいですわ。うん、なんせね、今回ね、あいつらのオリジナル曲が、
うん、
っていうところもありますから、はいはいはい、まあそれはね、後々話していくんですけれども。
そうね、入っていくということで。はい、いやもうね、もう何から話したらって言ったら、もうとりあえず最初から話すって感じ。
そうですね、時系列順に行きますか、とりあえず。
そう。あれはだからやっぱ完全にこの劇場版の中で的にはその2期のやっぱ完全にその続き。
そうですね。2期がなんか、うん、結構もやっとした感じ、じゃあもやっとした感じで終わってたんで。
まあね、だからこちらになんか委ねた感じで、まあ、これから続くんだろうなっていうところで、終わってたところからの、こう、劇場版で、これからどうするっていうのが、まさかの一曲の曲としてね。
そうですね。
ぎゅっとまとめられてたということで。
いや、もうね、僕はここでもうすでにね、語りたいことがあるんですよ。うん、
はい。じゃあ、ズームにね、語ろうよ。
今回はサポート体制が充実しますね。この、熱を放出したい人のための。
いや、もうそのための、てか、僕ら、この番組ってそういうための番組だよね。
そうですね。 まあね、僕、この映画を通して多分3回か4回ぐらい大号泣してるんですよ。
ああ、はいはいはい。
そう。で、そのうちの1回目がもうオープニングで。
いや、わかるよ。もうなんか、いきなりなんかもうね、もう幕が上がったと思ったらいきなりのもう、そう。滝の洪水が。
洪水なんですよ。で、なんでかっていうと、その映像が、その沼津の光景、
そう
そう、街並みとかがもう全部再現されてて、
そう。
で、僕、沼津に旅行行ったじゃないですか。
そうだね。うん、うん。そう。
いや、マジで旅行行っといてよかったなと思って、
うんうんうん、
多分、行ってなかったら僕そんなに号泣してないんですけど。
ああ、うんうんうん。
もう行ったことによって、もう、あ、ここあ、ここってもう全部わかるんですよ。もう。
もうそのままなんだよね。やっぱ再現というか。
そうそう。途中でなんか、ノッポを売ってる店のおばあちゃんとかも全部わかるんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
行った行ったみたいな。あと、商店街の中もわかるんですよ。
ああ。
自転車、通行禁止みたいな、看板というか、真ん中に置いてるやつとかさ。
うん、
いや、もうそのすべての風景が、もう鮮やかに俺の脳内に蘇って、もうそこで一回大号泣ですよね。
うん、いや、もうなんか、アクは本当にその沼津と完全に密着っていうところがね。
そう、もう地元愛感がね、すごいですよ。
うん、いや、もう、だからもうね、まあね、その楽曲的にそのこれまでの、まあ、振り返り、ある種ね、その、まあ、こう、これ、今までのラブライブみたいな感じのところではありつつ、ここからまたどう進んでいくかっていうところ
を、
まあ、表現した、わけだったけれども。いや、でもね、まあなんか、あれだよね、だから選択としてはさ、やっぱミューズとはやっぱ違う選択の仕方なんだなっていうところで。
そうですね、まあ。またね、映画は見終わっての感想でも言うかもしれないですけど、やっぱそこに終始してるっていうのが、うん、アクアというかサンシャインの魅力ですよね。
うんうん。そう。だからなんかその、なんだろう、まあ、全体像っていう言い方をまあ先にするとあれかもしれないけど、
はい、
こう全体通してその、まあ、ミューズの劇場もすごい良かったんだけど、その、アクアはなんかその全体を通して、その、なんだろうな、しんみりするっていうよりかは、全体を通して明るい空気感が、
そうですね。
やっぱ出てるなって劇場版を見てて、
うんうんうん、
うん、思ったな。やっぱそこはやっぱアクアらしさなのかなっていうのはね、実感したけどね、そこ見てて。
そうですね。また性質の違う、うん、ラブライブのね、感じが出てる作品なんだなって改めて思わされます
よね。うんうん、そうそう。いやだからね、ちょっともういきなりこう開幕からちょっとテンション爆上がりの状態から始まって、
うん、
なんかもうある種一発目のフィナーレなのかなっていう。
もう満足したみたいなところ
で。冒頭5分ちょっとでもうね、あ、これで一作品終わったなみたいな感じの。
早い早い。まあでもそんぐらいのね、充実感がもうあそこでありましたよね。
う、うん、で、まあここからどう進んでいくのかなっていうところで、まあ、まあ3年生がね、まあ、テレビアニメの時も話してたけれども、3年生がまあ卒業して、
はい、
まあ、これからは6人でアクアをね、
そうですね。
続けていこうということで。
いや、結構寂しい絵になりましたよね、でも。
いやー、なんかやっぱ、今までやっぱ9人いて、やっぱその9人それぞれの個性がやっぱ輝いてたんだなっていうところを考えると、3人抜けるってやっぱ大きな。
でかいっすね、これ結構。
穴だなっていうところがね。まああって、まあ、それでね、まあ、まあそれでも頑張っていこうっていうところでね、まあ、練習場所もね、こう学校がなくなっちゃったということもあるので、うん。まあ、どうしようかっていう話で、まあ、新しい学校にね、向かったら、まさかの
隔離、
校っていう。
隔離病棟ですよ、もう。
そうそうそう。なんで廃校の学校から、また廃校みたいなところに。
いや、いつの時代も PTA はクソだな。
いやー、なんともなーっていうね。まあ、なぜそうなったかっていう話のね、ところでね、その PTA 的なところには繋がってくるけども、そこにね、繋ぐ流れでね、新キャラが出てきたわけじゃないの。
出てきましたね、なんか男女みたいなやつが。
そうそう。あれ、一体ようちゃんと一緒にいるのは一体どうしたんだって、そのみんながね、
そう
ね、追い始める。明らかに不自然なみんなだけど
1年生のね、全然もうごまかしてないんで、
そうそうそう、絶対あれバレてるよねっていうあえて分かってんじゃないかな、ようちゃんはっていう、
うん、
うん、まあ、よしことか不自然じゃないもん、明らかに。
よしこはもうね、よしこは全然下手くそ 全部下手くそ。
まあ、デーパーレな感じだったけれど、うん、そう。でね、そのね、ようちゃんと一緒にいたのはね、まさかの、いとこという。
そうですね。まあ、ようちゃんのいとこっていうだけあって、なんだろうね、ようちゃんの可愛さが、を垣間見るようなね、
うんうんうん、
いい感じのキャラですね。
よりボーイッシュな感じだよね。僕っ子だしね、今回。
そうですね。
まあ、月ちゃんっていうね、キャラクターだけど、ね、
うん。
そう。
いや、あれがね、結構、ストライクな人もいるんじゃないでしょうか。
いや、多いと思うし、そう、まあ、なんか、後々のこの作品の中の、話にも多分、出ると思うけど、結構その、なんだろうな、こう、まあ、これは、その、ちょっとメタな感じな言い方かもしれないけど、
うん、
こう、舞台演出という形ですごく月ちゃんがいい役回り。
そうですね。
押してくれたなっていうのが今回の映画の印象としてもあったから、ここにこう新キャラを出したっていう意味があるなっていう、
う
ん、うん、のもあるんだけども、まあね、そんなね、月ちゃんがね、その、まあ、その裏の星女学院の、その、まあ、統合された学校の、
うん、
生徒会長？
生徒会長なんだっけ？
一応役回り的に確かそうだった気がする、ね。あ、
そうか、そうか。
うんうんうん。をしているっていうことで、そこで一緒にそのお話があって、まあなぜね、この、裏の星が分校に行かなきゃいけなくなったのかっていうのが、
うん、
まあここでね、明かされるんだけどもね。まあその、もともとその、裏の星が統合する学校が、まあ部活がね、活発な学校で。
強豪校だと。
そうそうそう、優秀な成績を収めているから、まあ裏の星が入ると、まあ、その空気が、空気感が、だれちゃうんじゃないかみたいなね。
そんなことないって。
そうね。それは本当にないなって思うんだけど。
そうやろうがよ。どっちくしょうがよ。
まあ、外野からのね、意見っていうことなんだろうなっていうところはね、あるんだろうけど、まあ、いつの時代もそういうもんなんじゃないかなっていうね、そこは。
そうですね。
うんうん、まあ、特にさ、なんだろうな、まあ、大きい都会の学校だったら、まあ、それ、あれかもしれないけど、
うん、
こう、やっぱ、沼津とか、やっぱそういう、こう、やっぱ、地方の方になってくればなってくるほど、そういう部分ってやっぱ大きいのかなって。
あ、そうなんすかね。
なんかやっぱそういう印象が、なんだろうな、その、協力的という、まあ、言い方はちょっとあれかもしれないけど、
うん、
やっぱその PTA とかも、その、地域ぐるみで、こう、協力してやってくれるっていう印象が、やっぱ、地方だとあるけど、
あ、そうですね。
やっぱ都会だと、やっぱその辺が、やっぱ、あんまり、こう、濃いっていう印象がないし、
まあ、
それこそミューズの方とかの劇場版とかって、あんまそういう印象ってなかったからさ。
うん。
だからそこもやっぱ地域性が、出てくるのかなっていうところは、なんかね、感じたりはね、したんだけれども。まあでもそこをね、まあなんとか変えていけないかということで、まあアクアがね、こう、単身乗り込んだというか。
そうですね。
うん。まあ説明会の方でね、うん、こう、裏の星がね、そんな、中途半端じゃないっていうことをね、証明しようと、舞台に出たんだけれども、
うん、
やっぱ、さっきも言ったけど、こう、6人っていうところが、
うん、
こんなにか少ないんだというか心細い感じがするんだっていうのが、
そうですね、
うん、
結局なんか、もや、失敗じゃないけど、
そうね、
そんなに完成度が高くないまま終わっちゃったっていう感じになったんですよね、
う
ん、
そうそうそう、結果的にその PTA の、意見は覆らないで、しばらくはまた分校で、
うん、
っていう状況に、まあ、なってしまったんだけれどもね、だからやっぱなんだろうね、こう見ているこっちの側のファンの方の意見もそうだし、こうやっぱキャラクターたち的にもやっぱ3年生が抜けたっていう、こうことが本当にすごい大きな、
うん、
出来事になっていたんだなっていうところが、あ、なんかやっぱすごくリンクしてて、どうしようっていう、すごいそこで人悩みをちょっとこちら側をしてたんだよね。
そうですね。いや、うん、でも実際やっぱり見てても、なんか1年生は可愛いし、2年生は元気だし、で3年生はなんかクレバーで落ち着いてて、その気品の部分を担当してたっていう、まあ後からね、某2人組の意見でもありますけど、まあ本当にそうで、
うん、うんうん、
なんかその6人の図を見ていると、本当にそこの部分足りてないなっていうのが、もう映画見てる側も伝わってきましたもんね。
うんうんうん。そうなんだよね。だから、この、ね、隙間をどうしようかとは思ったけれどもね。
うん。
まあね、あの学校の裏の星の、ね、仲間たちは優しいからね、そう、まあ、責めてたったりはしないけれどもね、でもやっぱ、まあ、ね、アクアたちはこれからね頑張っていこうと改めてね奮起して、もう一回ねあのライブをして、
うん、
改めてこう意見をねあの変えてもらおうということで頑張り始める、まあ、ところなんだけれども、まあ、そこでね、あの先ほど言いましたけれどもね、
うん、
あの二人がやってくるということでですね、
いや、まあ、
八重くん歓喜ですよね、やっぱり。
いや、僕にとってラブライブサンシャインのね裏の主人公といえばね、セイントスノーですから、うん、もうもはや。
そうなのでね、ここに来てまたセイントスノーがねやってきたということで、
はい、
そう二人にね、あの見て、あの練習をちょっと見てもらおうということでね、
うん、
うん、まあ、そこでそのね、まあ、セイラさんの方から、まあ、ちょっとやっぱ手厳しい意見というか、
はっきり言われましたね。
うん、やっぱその三年生 A の存在感っていうののでかさが、
うん、
明らかにまざまざとね感じさせられたということで、
そうブッブーですわと言われましたね。
そうなんですよね。まあでもこれからねどうしようかと思いつつ、その、まあ、今回ねだからちょっとそのやっぱその今までやっぱその主人公といえばやっぱチカちゃんみたいなところで、
うん、
こうあったけれども、今回そのルビーがさ、
うん、
まあ、そのセイントスノーと絡むっていうところでリアと の絡みっていうのが結構ね多く描かれてたなっていう印象で、
そうですね、いやまあこれは今回の俺の大号泣ポイントはそれ関わってくるんですけど、まあ後半で言いましょう。わ、うん、かりました、うんうんうん、はい。
まあね、そんな、こともありつつ、またそれですよ、急展開というやつですけれども、
はいはい、
急にまたヘリがやってくるということで、
いやもうさそんなことあるか、
いや
あんなとこにさ、危ないですよ、なんなら。
危ないよ、本当。でも、あれがデジャブになるっていうのもどうなんだっていうね。う
またなんか2年ぶりですかがね、だいぶ懐かしいですよね、2年ぶりですか。
いや、もう本当、リアル2年ぐらいじゃないの、あの映像を見た僕ら。
だって、一期の1話ですよ、多分。
そうだよね、一気のそれぐらい前のことだもんね。
だいぶ前、本当に2年ぶりですからね。
懐かしい感じが本当に思ってくるんですけどね、そこでね、マリーが出てくると思ったらね、
うん、
マリーズマーザーですよ。
マーザー、マンマですよ。
いやー、強烈ですね、やっぱママもキャラ濃いですよ、本当に。
キャラ濃いでしたね、もう。なおさら、もう、あの娘あって、あの母ありみたいなね。
そう。やっぱそういうもんなんだなっていうね、なんか子供の頃のさマリーとかがさ、
うん、
こうちょいちょいそのテレビシリーズで描かれてたりしたけど、
そうですね、
なんかあの時はやっぱマリーはどっちかといえば箱入り娘みたいな感じ、
うん、ちょっとねおしとやか感ありますよね、うん、
そうっていう感じがあったけれども、なんか今はやっぱもうなんかそれをもうなんか吹っ飛ばすようなもうぶっ飛びキャラになってるわけだから、
そうですね、一番ねシャイニーですから、
そうそうそう、だからなんかなるべくしてなったんだなっていう気もしたんだけれども、
母親の存在はでかいですね、やっぱり。
そうそうそう、ということでね、急に現れたね、うん、マリーママが、
うん、
何を言い出すかと思ったらね、3年生が行方不明だと。
いやもう大変ですよ、これは。そんなことありますか？
そんな、だって、
携帯がある。
卒業旅行でね、3人ね、出ただけだと思ったら、
うん、
まさかのね、行方不明になってたとね。
うん、
まあ、ルビーはね、あえてその連絡は取ってなかったっていう話だったけれども。
うん、そうですね、意味ずいらずだからっていうところですよね。
そうそうそう。いや、もうなんか、明らかにマリーママがダイヤと、うん、カナンを敵対視してる感じがね。
いや、見えすぎてましたね、そこ。
そう。ハグートですよ。
ハグーってもう。
うま、そう。でね、まあ、行方不明になってね、見つけてほしいというね、まあ、実際本音ではないところもね、ありながらのですけれども。
うん。
うん、でね、どこ行ったかって言ったらね、今回は海外のイタリアでした。
そうですね。また海外飛びましたね。
そう。まあ、やっぱね、劇場版だからこそっていうこともあれかもしれないけれども、
うん、
あ、やっぱ海外行くんだなと思いつつ、まあ、目的がね、前とはね、
そうですね。まあ、今回、
何ですか、もう映画の前情報でまた海外行くっていうのはしてたんで、うん、ああ、うん、結局また海外がなんか軸なのかなって僕思ってたんですけど、まあ、前提見てみたら、ね、まあ、全然軸ではなくて、
う
ん、なんか
そうだね、
そう、流れの一つみたいな感じだったんで、うん、ああクアラサンシャインらしいなみたいな感じはそこでも思いましたね、
うんうんうん、そう、まあ、ある種ね、やっぱ卒業旅行だからこういうちょっとパーティー的な感じでそれもねあっても良いのかなっていうところで、うん、まあ、でそこでね、イタリアに行くということでね、まあ、あとそのさっきも言った通りここでまたね、月ちゃんが
活躍
してくれるわけ
な
んです
けど、はいはい、あの人すごくないですか。
いやもうなんか
有能すぎないか。
なんかね、ようちゃんもすごいね、キャラも濃いし、すごい何でもできるキャラクターって感じはしたんだけど、うん、
はいはい、
もうなんかさらに月ちゃんは上を行ってる感じが、
いとこっていうだけでそんなにさ有能感が出るんやね、あそこで。
そう、ね、もう元々イタリアにいたんだよってそんな
そんな設定あるみたいな。すごない普通に経歴として。
もうなんかもう盛りすぎだよね本当に。
うん、生徒会長になるべくしてなってるわ、それは。
そうそう、さすがだわっていうのはね、うん、感じたんだけれども、まあね、まあ、手がかりはね、写真一つだけだっていうところだったけれども。
分からんけどな、あれでも
よくそんなんで気づいたなというか。
あんなんどこにでもあるぞ多分、あの光景。
あの光景だったら普通に全然あるだろうっていう感じもね、うん、あったんだけど、いやでもね、それでもなんとか見つけ出す、うん、月ちゃんもね、さすがだなと。
そうですね。
あとね、やっぱね、触れておきたい、ま、あとでもね、これ何度も触れると思うんだけど、
はい、
今回ね、やっぱ重要っていうかね、気になるポイント的に、服装とかね、髪型のチェンジがね。
そうなんすよ。
細かいところで、ほんと、こう、なんかね、そのテレビシリーズはやっぱそんなにその衣装変化っていうのが、
まあ練習着に変えるぐらいですね。
そうそうそう、なんだけど今回もう断る場面ごとに全然違うね格好になって、
いやもうさ本当にそれ細かいところだけどさめっちゃ良くて、
うん、うんうんうん、
もダイヤさんのいろんな表情を見えて俺はもうご満悦でしたよ、もう本当に。
いや、それ本当にね、もう
ポニーテールになったりとかさ、
うん、うんうんうん、
なんかちょっとセクシーな衣装になったりとかさ、
ああ、うんうんうん、
いやあれ最高でしたね本当に、もうスタッフに感謝です本当に。
いや本当にありがたいなって。まあ本編的にはあまり関係ないところかもしれないけど、ああやってやっぱそれぞれその可愛い一面っていうのがね、見れたのがすごいね、良かったのでね。まあその今回は海外に行くということで、その海外らしさも含めてのその衣装だったりとかね。
うん。
うん、待って、まあ、ちょっとね、本筋からちょっと外れちゃったけれども。
そうですね。まあ、それも大事なことですから。まあ、
それもね、醍醐味なので、ぜひそこも見ていただきたいっていうところでありますけれども。はい、まあ、戻ってね、写真のね、ところは見つけたけれども、
うん、
っていうのでね、どうするのかなって思ってたら、急になりやす電話。
ビルルルと。
えって思ってね、公衆電話が急になりやすっていう、あんなことって普通あんのかな。
あれあるんですかね。まあなんかありそうな感じもありますけど、なんか公衆電話って日本でも鳴ることありますよね確か。なん
かでも確かその番号自体は設定されてるから、そこにかけようと思えば確かかけれるらしいっていうのもあるし、なんか海外でなんかこう街にこう人を呼び込むキャンペーンとして、
はいはい、
そこのなんか街に設置されてる公衆電話に電話をかけて、なんか何秒だったか、
うん、
30秒だったか、1分だか、
うん、
なんかそれぐらい、かかっても、出られなかったら、お金をあげますみたいな、
へー。
企画をやって、それでそのなんか町おこしみたいなのをしてるっていうのも聞いたから、
うん、
電話はできるっぽいなっていうのは、
まあ、ああいうのあるんでしょうね、普通。
そうそうそう、あるんだろうなと思うけど、あそこで出るんだ、月ちゃんって。
そうね。だって、一海外旅行者だからさ、
そうそうそう、
絶対違うやん。用事ある人じゃないやん。
そうそう、そうじゃないのかなと思ってたけど、出ちゃうんだって思って、
うん、
それがメッセージだったっていうことでね。
そうですね。
いやいや、そんなことあるって思いながらね、ちょっといきなりの。
コミュ力とかいう問題じゃない、もうなんか、好奇心がすごい、うん、もう
ああ、もう本当そうだね。まあでもそれが、まあだからこそのいろいろね、こう、話を広げてくるきっかけになったのかなっていうところで ね、まああると思うんだけど、まあそこでね、メッセージを受けてね、3年生たちとね、合流するということで。
やっと会えたねと、3人が手を振っていましたよ。
そう、会えたねってね。で、こでね、行方不明って言ったら、行方不明って言
う。そこで、まあ、マリーズママがね、心当たりがあるっていうのは、なんとなく察したみたいで。
そう、策略だったあなたっていうね。
はめられたっていうね。
そう。まあね、マリママがね、3人を探していたっていうことがここで分かって、
うん、
で、まあね、アクアのメンバーが会いに行ったらね、会えるだろうっていうことがね、分かってたからこそのね、うん、促しだったわけだけれども、
そうですね、
うんうん、まあ、そこでね、逃走ですよ、逃走中っていう感じにね、また
ランナーウェイダー、ランナーウェイダーですよ。
そうそうそう、3年生は逃げなきゃいけない運命なのかなっていう。
毎回逃げてますね、ミューズの時も。そうそう
そう、若干そんなのもね感じる。うん、今回ね、そこで新曲ね、逃走瞑想メビウスループですね、うん、こちらが、
ね。よかったですね、3年生の曲も。
いや、ほんとね、その、3年生のね、楽曲、前もね、一応ブルーレイの特選曲でもあったんだけどもね。
はい、
うん、やっぱなんかこう、オシャンティーな感じというか。
そうですね、だから3年生らしさもある。うん、感じでね、
そうそう、部分もあって、ね、後半の方のね、そのドレスアップした姿もすごい素敵だったから、
ね。いいですね、本当に。
そう。まあ、なんでね、そこもね、注目なんですけどもね、まあ、そこからね、逃げて、あれは別荘というか、
そうですね。
本当金持ちっていうね。
あれですか、知り合いのとこでしたっけ？
そうそう、今回ね、知り合いの。実際、その、マリーのね、別荘もあるんだけれども。
そっちはダミーだと。
そうそう、ダミーで別のね、知り合いの別荘を借りての。
すげえ話、もう、
いやもう、
規模感がすごい。
つくづく金持ちはっていう。
そうですね。
いや、だからさ、なんだろう、こう、マキちゃんとかもさ、
うん、
金持ちだったんだろうなっていうか、金持ちだし、こう、いろいろその、あったけれども、
うん、
なんか、上を行ってる感じが。
なんか、マキちゃんはそんなに表に出さないけど、
うん、
マリーはもうフル活用してる感じがすごいです。
わかりやすいお金持ち感をね。
うん、まあでも、アニメとか漫画のね、ああいう、お金持ちパワープレイキャラって俺結構好きなんで。
うんうん、まあ、そこがね、話をぐっと動かしてくれるところ
では。そうそうそう、何でもありだからさ。
そうそうそう、あるんだけれども、うん、まあ、そこでね、逃走してきて、まあ、一応ね、そのヒントはね、残しては、うん、くれたんだけどね、ヨハネがね。
そう、ヨハネがなんかあれだよね、打点じゃなくて天使になったんだよね。
天使にね、そうなるということで、まあ、ヒントでね、そのヨハネっていうのを出して、
うん、
まあ、あれはなんでのね、なんて言えばいいんだ、教会というかなというか、
そう、なんかその看護施設みたいなのがなんかヨハネのなんか天使的な感じで祀ってるみたいなところなんだよね。
そうそうそう。で、そこでね、まあね、そこにやっぱ好奇心を、くすぐられる、よしこなわけで、
うん。そう。で、白い羽をね、つけていたんですけれども、まあ、知り合いの別荘に行ってからまた打点して。
そうそう、結局まあね。
そう、なんか落ちて、2階のベランダから。
そうそう。やっぱり打点なんだなっていう、うまいこと。
そうですね。もう本当の意味の打点をね。して、で、それの翼、羽、
うん
うん、羽が道路の方にヒルヒルって言って、それをマリーママに見つかるっていうね。そうそうそう、でも、それでわかるんやっていうところ。
そうね。
しかも、夜の車とか見えんで、あんなもん。
場所的に、そう、ここなんだなっていうお察しなんでしょう
ね。そうですね。大体察しはついてたんだろうけどね。
うんうんうん。まあ、でも、まあ、ここで、ね、その、まあ、なぜ、こう、マリーたちがね。
うん。
こう逃走していたかっていう、まあ、原因というか理由というかね、
うん、
まあ、そこが分かるんだけれども、まあ、マリがね結婚するって
ええみたいな、なんだっけ、なんかみんな言い間違いみたいなのをしてたよね。
うもう何段ボケなんだろうっていう
感じのね。もういいよみたいな感じのね。
そうそうそう、そう、婚約をするっていう話をそのママからね、もらってて、でもマリーはそれはもう受けないっていうことを言って、そこでその逃げているという。
そうですね。まあ、
だからその、もう卒業旅行も計画なんだよね、そこの。
はいはいはい、逃げるっていうところでね。
そうそう。自由にさせてくれなかったらもう帰ってこないからっていう。
まあでも昔からっていうか、その、うん、マリーが、ハグーとデスワーによって、
う
ん、
そう
家から連れ出された時からあなたは、何、そういう自由奔放な感じになったと。全然言うこと聞いてくれんと。
う
ん、
そうそう。
そう。もう結婚しろと。
身を固めろと。
そう、身を固めろと。いつになったら言うこと聞いてくれるんやと。もうママもお怒りなんですよ。
いやでもね、そこでね、そのまあ、いいことなんてなんもないじゃないかってね、その学校の海外のね、単位も取れなかったりとかして、で、まあ、その、まあ、裏の星もね、廃校になっちゃったりとかっていうね、話をして、で、スクールアイドルもね、
スクールアイドルなんて、クソやんけって言ってて、いやいやいやいや、
そうじゃないっていうのをね、認めさせるために、こう、そこをね、ライブをして、スクールアイドルは無駄じゃないっていうことをね、伝えようっていうことでね。
いろんな人を感動させれるんだよっていうのを、
ね。そうそうそう。いや、でも、なんかそこにね、熱くなってくれるのがね、ああ、本当にこう、アクアを大事にね、思っているんだなっていうのがね、やっぱ伝わってくるから。それは素敵だなっていうところではあるんだけども。まあね、そこでどうしようかっていうところで、その、まあいろんなね、その、まあ、ミューズの時もあったけども、ね、場所を決めたりとかね、うん、そういうの。の中で今回ね、だからさっきも言った通り、1年生組がね、
私たちに決めさせてと、
そうそうそう、場所をね自分たちで決めさせてくださいっていうことをね、言ったのがやっぱすごい、なんか一期のもう初期の頃を考えると、
そうですね、
もう全然考えられないくらいの成長だなっていう。
そうなんですよ。まあ僕の思いはまた後のね、心理、
そうね、そう、まあ重要なところもまだあるのでね、
そうですね、
そう。
まあ、一年生の成長がね、見えるというところがね、うん、ずっとあるということ
で。そうそうそう。で、まあ、ね、こう、一年生が決めた場所、あれは、イタリア、なんだか、なんと、ちょっと、名前がね、ちょっと、
なんか階段状になってるところですよね。
そうそうそう。その、地元のね、西海岸と似ているからという理由
で、
決めたというね。もうなんか、つくづく海外に行っても、やっぱ、これは沼津のお話なんだっていう。
そうですね。海外で沼津感をね、求めていくという。
そうそうそう。ああ、そっか、みたいな。で、ここで披露したね、ホップ、ストップ、ノンストップですよ、ここで。
はいはいはいはい。
いや、なんかね、ほんとね、アクアらしいポップな感じでね。
そうですね。
そうそう、描かれているっていうのも。
劇中で一番なんか、今までのアクアっぽくてポップな感じで。みんな好きそうな感じでした ね、あれは。
うん。明るくてやっぱ盛り上がる曲だなっていうのが、やっぱその、楽しさっていうのが一番伝わる曲なんじゃないかなっていうところでね。結構ね、その、今までない感じ、そのラップ的な感じとかもね、
はいはい。
組み込まれたりとか。ね。あ、なんか、なんかパートの振り分け的にはちょっと、やっぱそれこそね、今回その、まあ3年生がっていうところもあるかもしれないけども、
うん、
意外なところだよね。あの辺をやっぱその、3年生が担当するんだみたいな。
そうですね。
うん。割とその、1年生がやっぱやりそうな感じじゃない？あの辺って。
そうですね。キャラ的にというか。
そうそう。で、そこでダイヤがね、やってたりとかっていうのが、お、意外だなっていうの。可愛かったけどね。
可愛かった。本当に可愛かった。
そう。いや、なのでね。
しかも可愛かった。いや、もう単に推しが可愛いっていうだけの話。
そういうことですね。
はい。
まあね、その姿を見てね、まあ少し、まあ完全に分かったかどうかはあれかもしれないけど、まあ、認めてくれたのかなっていうね、マリーママが。
そうですね、寛容ですよね、そう思うと。結構あんだけ言ってたのに。
思ったよりは、その、すんなり、聞いてくれたんだなって。逆に、まあそれを、まあ、なんかマリーのママっぽいなっていう感じがね、逆に。
そうですね、
うん、
まあ、あとはなんだろうな、まあ、やっぱり嫌がりながらも、まあ、娘の友達っていうところはあったんだろうし、うん、まあ、あと一生懸命やってる活動だっていうのも、まあ、若干感じてはいたのかもしれないですね、
う
ん、
そうね、そこ自体はね、伝わって
た。言葉ではきつく言うけどっていうところで、
まあそういうことで、まあ、まあ、そのマリーのね、結婚話はなんとかね、落ち着いたっていうことだけれども、まあ、それで、ね、その海外に行ってた流れで、まあ、そもそもね、海外に行った理由は、その、マリーママに言われただけじゃなくてね、やっぱ、これからのアクアをやっぱどうしていくべきかっていうところがね、
はい。
うん。やっぱそこにかかってたから、どうしようかっていうのを、やっぱその3年生たちに聞いてもらいたいっていうところもあったからだけれども、
うん、
そこでね、ちゃんと話をして、その、 こういなくなってやっぱ不安だけれどもどうしようかっていうので、まあ、確かにその決めること自体はもう6人で決めなきゃいけないこと、
うん、
だけれどもただやっぱちゃんとねそのそれこそさこうゼロっていう言葉がやっぱさ今までずっと
そうです、ね、
かかってたけれどもこう6人になるからといってゼロになるわけじゃないっていうね
そうですねあの言葉も良かったですね、
うん、そうちゃんとここにいるよっていうのをね、
うん
うん、伝えてくれたからこそ6人でね改めてやっていこうっていう頑張りが頑張る気持ちがね出てきたというところで海外からね戻ってきましてじゃあライブにね、はい、向き合おうというところになってくるわけだよね序盤の話に戻ってきまして、はいはいはいまあ、あれは一つだから海外はね一つきっかけというところでは、
うん、
あったけどもでもその行ったのはかなり大きかったよねでも
そうですね経験値的にも、うんまあ、自覚になったところもありつつ3年生にあったことでね
そうみんな自信がついてね、まあ、それぞれねやっぱ海外でいろいろ経験をしてこれから頑張っていくっていう姿勢をね見せてくれたわけだし、
うん、
ということでやっぱね本当ね仲間たちも優しいわけで裏の星のね生徒たちも、
うん、
こうアクアのためにねステージを作ってくれるっていうことで
いやマジでラブライブ作品はモブが優秀すぎる
本当もう
神モブ
神モブだよもう本当に素敵なねあの仲間たちにね
むっちゃんたちねむっちゃんたち
そうそうそうむっちゃんたちねいやそういうことでね一緒にねステージ作るっていうことでねでそれで新しいねその廃校じゃあ統合の、ね、質の学校側の生徒たちもね協力してくれるっていうことでね、
はい、
ヨハネの友達とかは元
いやー黒歴史をね
黒歴史をねいろいろ知ってるからこそちょっともういやなんかああいうの見るとさヨハネはやっぱ本当人見知りだなっていう感じがね
そうですねまあ、アクアにいるから、あんまりそこの部分はね、目立たなかったですけれども。
結構やっぱそのね、表に出るの苦手な感じがね、出てたけれども。ね、そこにね、今回ね、その、ぐいぐい来るなっていう、その、ヨハネに対してのさ、リコちゃんとか、
はいはいはい、
マコちゃんとかのね、こう、今までのアニメ以上にぐいぐいのか、入ってく感じがね。
そうですね、もう露骨なね、ヨシリコとかのね、
そうそうそう
感じが出ましたね。
うんうんうん。そう。まあね、それで、まあ、これからね、その新しくね、こうやって進んでいくということの流れで、
うん、
どうしようかということで、まあ、進んでいくんですけれども、ここに引きてまた新しい問題ですね。
うん、
まあ、最初の方でもね、触れてはいるところはあるんですけれども、セイントスノー側のね、お話としてね、
はい、
リアがね、こう、新しいスクールアイドルを、始めようと、してるんだけれども、なかなかやっぱうまくいかないっていう状況があって、
まあ、LINE グループの画面とかもね、出てましたけど、
う
ん、
そう
なんだろう、リアがガチすぎてついていけんわみたいな内容とか、
ね、そう、セイントスノーを、まあ、超えるというか、まあ、あそこを目指さなきゃいけないんだってい う、
うん、
こう気持ちが強すぎちゃって周りがついていけないみたいなね、うんまあ、そういうところがね、出てきてなかなかうまくいかないところで、
うん、
セイラの方から裏の星というかその新しい学校にあの方に、
うん、
こう転校してアクアに入ったらいいんじゃないかっていう
まあまあまあ考え方としては妥当なところもありますけどね。
そうね別に間違ってはないのかなっていうところだし別に入っていけないという状況ではないなとは思うけれども、うん、ここでそのねルビーがね言い出すのかね。
そうなんですよ。
そうやっぱ一番ルビーがリアちゃんのことをね、
うん、
気持ちが一番わかるんだよね。
まあ同じですからね状況も。
そうね姉がいるっていう状態があるからこそそこをねやっぱ分かってもらわなきゃっていうことで開催されるわけですよ。ラブライブ決勝戦延長戦が。
いやー熱かったっすね本当に。
いやもう。だから、これがやっぱしエモさだなっていう感じが。
やばい、もう今泣きそう、俺。思い出して泣きそうだわ、本当に。
思い出してね。
思い出し泣きだわ、これは。
うんうんうん。
いや、そこ熱かった、本当に。
本当ね。まあ、だからもうね、本当その、まあ、リアはね、だからこう、 本当さっきも言ったけど、こう、セイントスノーを目指さなきゃいけない、もうあれを目指さなきゃいけないんだっていう、こう、セイントスノーに対しての、こう、気持ちが強すぎちゃって。
まあ、結局、自分のせいで足引っ張って落ちましたからね。
うん、そうね。やっぱその、まあ、一期の時に解決したのかなって、その、ね、9話の時、2期の時に解決したのかなっていう感じもしてたけど、うん、やっぱそれでもやっぱ抱えてまだ残ってたんだなって、そのモヤモヤ自体は、
うん
うん、っていうのをここに来てね、また晴らしてくれるということでね、決勝でね、出たらね、決めてたってね、歌おうって決めてたって、うん、こう衣装と、ね、曲をこれでやろうって決めてたって、そしてね、うん、言いたいことがあったっていうことで、うん、まあ、ここでね、決勝延長戦ということで、披露されたセイントスノーの新曲ですよ。
もうね、うん、もうそこが、まあ、号泣ポイントですね、僕の。
はいはいはい。Believe Again。
いやーもうね、まあ、2期で、セイントスノーも含めたアクアの曲あったじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、あそこでも結構、ああ、2期でも聴けてよかったっていう感じはあったんですけど、やっぱあれアクアの曲なんですよね。
う
ん、
まあ、そうね。
雰囲気的に。
うんうんうんうん、空気感としてはね。
そう。まあ、しかもなんか、合同だから。
うんうん。
まあ、やっぱりアクアとセイントスノーの曲って感じがあったんですけど、今回のやつは本当に、俺が興奮したセイントスノーの、色っていうのがもう全面に出てて。
そう、もう本当に全、もう完全にもうセイントスノーっていう。
こう、そう。
体現してる曲だったから。
セイントスノーが決勝に行ったらこの曲だっていう、もうまさにそれだったんですよね。
いや、神がかってたなっていう感じがね。
かっこよすぎて。
もうかっこいいんだよ、ほんと。もう衣装もなんかもうすべて相まって。
カメラワークもめっちゃいいし。
そうそうそう。あれも凝ってるなっていうのをね、ちょっと見てて思ったんだけど。
リアの掛け合いとかもね、セルフコントロールを彷彿させるような。
そうそうそうそうそう。いやだからそれをね、ここに来て、こう、見れるのかっていうのが。
もうね、嬉しい誤算すぎて。
そうそうそう。なんかさ、やっぱ、劇場版はやっぱそのアクアをやっぱ表現するんだろうなって思ったから、やっぱセイントスノーはやっぱね、ライバルキャラ的な立ち位置だから、
うん、
こう、やっぱそんなに、フィーチャーされないんじゃないかなっていう、気持ちは若干やっぱあったじゃん。
うん、そうですね。
うん。そしたらもうなんか、もう主役上前だよね、もはや。
もうなんか全部持っていった感もありますよね、あそこのシーン。
そうそうそう。もはや主役みたいな、セイントスノーっていうところが、来てて。いや、これが本当にね、よかったなってね。いや、もうね、ちゃんとね、セイラさんの気持ちもね、ちゃんと、伝えられたのでね。
うん。
ここでや、ちゃんとなんか、すべてやん。その2期からの生産ができて、うん、リアが新しくね、スクールアイドルに進むことができるんだなっていうところがね、
うん、
うんうんうん、
そうなんですよ、
そう、やっと見れたということで、まあね、そんなね、やっぱ気持ちにやっぱ感化されて、アクアガもね、決勝戦やっぱ対抗をね、お互いしているわけやから、うん、まあ、やっぱね、こういうライバルを してるからこそお互い頑張り合えるっていうところがね、
はい、
あるということで、まあまあ、ある種ね、こう、まあ、演出的にはちょっと違うかもしれないけど、まあ、一応本当の意味での、アクア劇場版の中で、
うん、
9人で披露した最後の曲になるのかな、ここは。
あ、そうですね、本当ですね。
そう。で、ここはね、ブライトメロディーね、
はい、
いやこっちもそのさっきさ、そのセイントスノーがさ、うん、セイントスノーらしさ全開だって表現したけれども、
はい、
もうこっちももうアクアっていうものをもうぐっと全部詰め込んだ感じが、
そうですね、
ここにね、体現して、まあ、クリエイターの方もね、もう完全にその、まあ、君ここと の完全の同じね、
うん、
不審ね、まあ、畑秋、三つ松はじめ、エフィのもう完全の、ね、最強コンビが。
はいはいはい。
そう、またね、ここね、披露。だからやっぱその、そういう空気感もやっぱ思いながらも、こう成長した姿もね、ここにも、表現されているなというので、うん、いやもうなんか、もう、だからさっきも言ったけど、
類線が持たねえと。
そうそう、さっきも泣いとるのにまた泣くっていう、落っつかねえなっていうね、気持ちいっぱいでね、いるわけなんだけども。 いやもうね、そこでやっぱね、その月ちゃんがね、あの、うん、もう月ちゃんがその大会のあのアナウンスというかね、
あ、実況みたいなね、
もうノリノリなんだよね。
もうこんなのが私たちだけで見ていいのかみたいなこと言ってましたね。
ああやってその感動もやっぱ素直にね、気持ちとして表現してくれて、まあ、それをね、あの、この先の方につなげてくれるっていうね。いや、本当に月ちゃんはもうすごい劇場版で、あの、いいキャラクターになったなっていうね。
そうですね。いいエッセンスになってましたね。
うん、そうそうそう。なんかその、なんだろうな、その、まあ、劇場版で追加っていうのはやっぱさ、その、それやっぱ、ゆえの、こう、らしさっていうかさ、
うん、
あの、そう、なんだろうな、やっぱ劇場版で新キャラを出すからこそのやっぱ意味合いってやっぱついてくるわけだから、
うん、
そのなんだろうな、そのミューズの時のなんかやっぱちょっと謎の女性みたいなさ、
うん、
あれはさ、そのまあ、劇場版のまあ新キャラクターみたいな形だけど、結構あそこはふわっとした感じで、
そうですね、
まあ、表現されてたけれども、今回、ね、その月ちゃんっていうのはその新キャラとして出て、ちゃんとその、あの意味合いもあのそこのキャラクターに込められてるなっていうところ、
うん、
が、あの、伝わって、その、こう、アクアのその、姿に感動させられて、あの、行動をね、また起こす人たちっていうね、あの、の代表としてね、
うん、
あの、出てくれたんだっていうところで、いや、これが本当に、ああ、こうやって感動してくれる気持ちを、その、スクリーンの中でね、あの、見せられてるっていうのは、なんか、同じ気持ちだからさ、僕らも、やっぱ、
うん、
そうやってアクアの、あの、頑張りとかに、あの、後押しされて、あの、応援しているというところもね、
うん、
あの、あるわけだから、そういう、あの、姿はね、あの、見られたのはね、ほんと素敵だなっていうのを感じて、で、ここからね、あの、ラストにね、あの、向かっていく、あの、わけだけれども、
うん、
あの、まあ、ね、その、冒頭の、あの、話の流れで、あの、もう一回ね、ライブしようっていうところで、今度はね、本当に6人の、あの、ライブになるんだけれども、
うん、
あの、ね、あの、みんなでね、準備を、あの、少しずつね、あの、進めておくわけなんだけど、あの、ここでね、あの、奇跡光ってね、あの、前、あの、フォースライブの話をした時に、
はいはい、
あの、話をね、あげた、あの、BGM をね、作曲しているね、うん、加藤さんが、あの、作曲された、あの、楽曲が、ここで流れるかと。
はいはいはい。あの、準備のね、ずっと作ってる風景で流れてましたね。
そうそうそう。あ、ここで流れてくるんだっていうのがちょっとね、もう、エモすぎて。
エモーショナルを感じてしまう。
もうエモーショナルをめっちゃ感じるなっていうところで、結構やっぱ積み重ねてきたものっていうのがね、結構大事になってくる曲だったりもするので。うん、いやー、だからやっぱね、それでもうみんながね、あの、まあ、裏の星ね、総出でね、みんなで頑張ってね、あの、作り上げていく、こう、一つのね、ライブをね、みんなでやってくれるんだっていう。で、まあ、あの、こう、あえてね、やっぱなんかそこでね、3年生が、あの、まあ、出ていかないっていうところもね、これからの流れのところなんだなっていうね、ちょっと、ぐっとなんか来るところでは。
そうですね。うん。もう、残った6人が作り上げていくものだと、これからの。
そう。なんだなっていうのをね、ちょっと思わされて。で、まあ、ここで、ね、その感化された、新しいね、その月ちゃんたちがね、一緒にね、協力して作ってくれるっていうことでね。
うん。
いや、もう本当にいいね、仲間たちに、巡り会えたし、まあ、本当にその、頑張ることがね、やっぱ重要なんだなって、その部活ってやっぱさ、
うん、
こう結果を出すのもすごく大事だし、まあ、そういう方針でね、頑張っているところもいっぱいあると思うけど、
うんうん、
やっぱり、楽しんでこそだなっていうところだし、部活って。
そうですね。いやいや、うん、いやいややってるところも多いかもしれないですけど。
そうだけども、でもまあ、それはそれだけど、でもやっぱそこが、一番重要になってくるところなんだろうなっていう、わけで、それをね、やっぱ改めて気づかせて、くれたんだなって、アクアは。
そうですね。楽しいんだぞと。
う
ん、
そう。
輝きたいんだと。
そうそうそう。みんなね、輝けるんだろうっていうね、そういうところで。で、協力してくれるっていうことで、まあね、うん、最後ね、また、前日ですかね。うん、前日に、アクアたちはね、ちょっと早めに帰るということだけれども、そこでね、3年生と、またね、ちょっと合流して、三年生がね、また、その2期の時に行ってたけれども、
うん、
またね、それぞれ別々のね、道に、三年生たちはね、進んでいくということなので、
うん、
いつね、出てくるのかなっていう話をしてた時に、
うん、
みんなのね、ステージを見届けたら行くよって。
そうですね。
そっかってね、まあ、まあそうなんだなって分かってたけど、ちょっとずつ、うん、やっぱ言われると結構ギュッとくるなっていう。
そうっすね。
そっか、とうとうそうなのかっていう。
悲しいですけどね。まあ、うんうん、でもいつまでもね。それもいてほしいっていうのは、まあ、アクアのね、残ったメンバーもそうですけど、まあ、見てる僕たちもね、
うん、
思ってたりとかするところなんですけど、やっぱまあ、そこはね、もうけじめをつけていかなければいけない。
うんうんうん。まあね、ここはまあ、成長の部分にね、なってくるところだから、
うん、
ああ、そっかって思いつつね、最後にね、その学校をもう一回ね、見に行こうということで、
うん、
いやー、なんか、劇場、なんか、いろいろその、学校はさ、いっぱい見てきたけどさ、
うん、
今までも、
はい、
なんか改めてこう、ぐっとくるな、ここに来て。
そうですね。あのシーンめっちゃ良かったですわ。
うん、そう、いや、本当にね、うん。
学校に行って、で、なぜか、なんか門が開いてるんですよね。
うん。
開いてるんだけど、それを閉めるんですよね。
ああ、そうだね。入ってくんじゃなくてね。
それを閉めるんですよ。もうね、なんか、そこで、なんだろうな、なんとも言われぬ感情というか、うん。
まあ、一つの区切りというか。
そう、なんか、あの、閉めるっていうシーンだけで、彼女らの心の成長が、もう全部見えた気がして。
うん、そうそうそう。
あそこめちゃくちゃいいシーンでしたわ。
いやーほんと、もうなんかな、もうなんかちょっと心の中のちょっとね、湧き上がるものがちょっといっぱいあって、ちょっと言葉では言い表せない
けど、でも彼女らがあそこで締めるっていう選択肢を取れたのは、もう、
うん、
多分一期とかでは無理だったと思うんですよね。
そうね、一期の時だったら多分できなかったと思う。
あそこで扉を閉めれる人間になったっていうのは、多分ね、もうアクアをずっと見てきている人にしか分からない感動がある。
そうそうそう。長く見てからこそ、分かる実感みたいなところは本当にあるよね。
いやー、よかった、あのシーン
も。本当もう、いやー、そういうことでね。
帰るんですよね、すぐ。
そうね、すぐ帰っちゃうんだけどね、実際。うん。まあ、本当なんかみんなね、素敵なキャラクターたちで、まあ、これからいろんなね、道を進んでいくんだろうけれどもね、なんか、胸を張って応援できるなっていうか。
そうですね。
うん。なんか、ファンってことを誇れるなっていう気持ちにね、
なりましたね。
なったということで、最後のね、ステージということで、
うん、
ある種本当にね、初めてのステージ、こう、初めてっていうかあれだけども、まあ、6人のね、こう、輝かしいステージということで、うん、今まではね、9人でね、やってた、演じもね、6人になるんだけれども、うん、気持ちは一緒にいるっていうことでね、ちゃんと、
そうですね、
そう、3人ね、含めて9人全員いるんだっていうところもね、主役されて、ラストのね、ネクストスパーキングですよ。
そう、あそこにね、入る前のね、ほら、その、あれよ、エンジンのシーンでね。
うんうんうん。
まあ、ゼロからじゃないっていうところに触れたのもそうなんですけど、
うん。
1、2、3って点呼というか。
そうね。
うん。あれしていくところで、ああ、まあ、6で終わっちゃうけど、うん、この子たちは頑張らなきゃなって思ってたら、ちゃんと7、8、9で聞こえたんですよね。
う
ん、
そう。ちゃんとね、いるんだよね。
あそこもね、良かったですね。
すごくそれは、まあ、6人でやっていくっていうこと自体はもうあれなんだけど、でもちゃんとその心の中にはちゃんとそのね、3年生も一緒にいるんだっていうところがね、
うん、
こう、絆っていうのをなんかすごく感じたなっていうね。
っていうところでね、まあ始まるんですけど、うん、最後のステージが。
もうね、ほんともう最後も、もうだからもうね、もう流れからのずっと泣きっぱなしの状態なんだけ
ど。もうね、蛇口閉めてないみたいな。
そうそう、ずっとジョロジョロ流れてる状態ではね。
水道料金がひどいことになってる。
いやー、でもね、ほんとね、なんかでも、その、ま、ある種その最後だけども全然ね、前向きだなっていうところではね、ある。うんっていうね、楽曲ではあるんだけど、ネクストスパーキング。まあ曲、タイトルでもね、やっぱ表現されてる通りだと思うけど、
うん
まあ、次なんだよね。やっぱこの先もずっと続いていくんだなっていうところ。
そうですよ、6人でね。うん、
そうそうそう、やっていくんだなっていうのもありましたしね。その、あとそのね、3年生たちがちょっと見守っているっていう姿もね。
うん。
で、そこからその、ちゃんとその、振り返って、もう、次のね、あの、道に進んでいく3人ね。
うん。
なんか、あそこの表情すごい良かったよね、3年生たちの。
3年生もそうだし、
うんうん、
それを見てる、あの、1、うん、2年生の表情も良かった。
そう、うん。なんかその気持ちがすごくね、あの、乗ってきて、あ、もう一緒にいるんだなっていう、ね、
うん、
あの、ところで。いや、まあね、あの、演出的にはね、その3年生たちも加わってみんなでね、あの、実際は披露している状態にはなってきたけれども、うん、これからやっぱね、6人でこれから進んでいくんだろうなという形で、劇場版としては収められて、
うん、
で、私そのエンディング中ではね、あの、セイントスノー側のね、あの方も、リアちゃんがね、
そうですね、
あの、頑張って、あの、
勧誘して
ね、勧誘してたら、またね、新しい人が、来てくれたということで、うん、またそのリアもどんなね、スクールアイドルを目指していくのかなっていうところもね、
うん、
うんうんうん、なんかいろいろとの本当楽しみになってくるなっていう、なんかだから本当さっきも言った通り、悲しいままで終わんないから、
うん、
本当その前向きにこの先が楽しみだなって、
そうですね、
うん、すごい思えてくるなっていうのが今回の劇場版のやっぱ印象だったなっていうね。
はあ、うーん、よかったね。
いや、本当もう、うん、本当によかったっていうのがもうしみじみ最後の方で、なんかだから自然とやっぱその見終わった後に笑顔になるなっていう。
そうですね。あれエンディング後に何かありましたっけ？
ちょっと。そう、エンディング後にね、まあアクアのねステージを見た。女の子たちが2人ですかね、うん、アクアのねすごい良かったっていうね、
うん、
自分もアイドルに、スクールアイドルになりたいっていうね、こうアクアからやっぱつながってきたっていうところが、うん、やっぱそのミューズからやっぱアクアがやっぱつながってきたように、どんどんやっぱこの先にの流れでどんどんつながってくんだなっていう、
うん、
このね流れがすごいいいなっていうのもあったし、そのちょうどねたまたまその、ラジオね、裏の星城学院のラジオ、
うん、
を聞いてた時に、その演出的な面でこの2人がいる、2人の女の子、
うん、
たちが出てくるっていうのが、この2期のその廃校になるかならないかっていうので98人で止まってたじゃないの。
ああ止まってましたね。
あれで、最後にここの2人が入って100人になるっていう演出らしくて。
はいはいはいはい。
これすごい、もう聞いた瞬間、ブワって鳥肌
立った。すげえすげえ、俺も今鳥肌立ったわ。
ちょっともうやばい、これ、その演出やばくないって、監督すげえやって思って
る。なるほどな。
そうそう、なんかちょっと見れば見るほど、ちょっとそのいろいろその感動がちょっとね、また新たになってくるなっていうところで。いや、なんか劇場版っていう、その、まあ、時間の制約があるからこその、なんか、いろいろ、こう、見出せる部分っていうのが、うん、想像もそうだし、こう、込められてる部分っていうのを見てくっていうのが、やっぱ、その良さだなっていうところだから、いや、これはちょっとまだまだ、また見たいなっていう気持ちにもちょっとね、改めて。
いや、めっちゃもう、なんか、今見たくなってきましたもん、なんか。
話してるとやっぱ余計にまた思い出してみたくなってくるよね。
いや、ただね、僕は気軽に見れないんでね、ちょっとあれなんですけど、福井市の方まで行かないといけないんでね、最低でもね、まあ、見たのは大阪なんですけど。
まあ、それこそ、これはね、配信してる頃にはもう映像化が、されてるタイミングですのでね、
はい、
お家でね、手軽に見れるタイミングになってると。
いや、マジで、今回ばかりはちょっと円盤買う説ある
んですよ。あー、ほんとそれはいいと思う。僕もね、若干その、こうミューズの時は買い揃えてたけど、
はい、
でもどうしようかなって思ってたところもあったけど、これ見たらさすがに買わなきゃいけないなっていう感じが、
いや、さすがにこれをちょっと心の中の思い出だけでとどめておくのはちょっと無理ですね。
うんうんうん、いや、もう本当これは大事な宝物にもうしていきたいので、
さすがにちょっと興奮度合いがね大きすぎたっていうところがある
ので、いや、だからもう八中君もさ、その見た後のそのツイートで5倍を、すごかった、
そうですね、
今回以上に5倍ぐらいすごかったっていう。
いや、正直ね、そんな期待してなかったんですよ、僕言うて。まあ、その、海外に行くっていうところが、事前に分かってたっていうところで、ああ、まあ、
うんうんうん、
あ、またか、まあ、海外行くのね、みたいな。まあまあまあ、
うん、
まあ、ミューズじゃないわ。ラブライブの映画だし、まあ、そういう感じの、 まあ、劇場版で彼女らは活躍しますよっていう感じなのかな、みたいな。まあ、そんなに期待せずに待ってたんですけど、いや、もう蓋を開けてみたら、あの、セイントスノー歌ってるし、で、まあ、あの、僕さっきからずっとはぐらかしてきたんですけど、今回のその大号泣ポイントの一つとして、もうルビーの成長があったんですよ、僕の中で。
いや、ほんとすごい、もう、なんか、本当に、えって思うぐらいの本当成長ぶりだったなっていうね。
そう、2期でも結構成長あったんですけど。
うんうんうん。
まあ、言うてでも2期の時はお姉ちゃんとまだ別れてなかったし。
そうだね。うん、まだ一緒に頑張れる時だったからね。
まだ甘えてた部分があったと思うんですけど、今回ちょっとね、うん、まあ、リアとの絡みでもそうですし。
うん。
あと、その、マリーの知り合いの別荘に泊まった時に、お風呂上がりの二人みたいなシーンがあったんですよ、姉妹の。
ああ、うんうんうん。
そう、そこでなんかお姉ちゃんが、ダイヤさんが髪解いてあげようとしてたんですけど、それをルビーが断るんですよ、なんか。
ああ、そうね。うんうん、うん。
そう、自分でできるよ、みたいな感じで。なんかそういう細かいところとかも含めて、うん、で、最後に行くまでの、なんだろう、ルビーのね、そういう成長とかを見て、お前はなんて、うん、大きい女になったんやっていうところで僕はもう一号泣しましたね、うん。どこのシーンっていうのは分かんないんですけど、どっかで号泣しました。ルビーの成長
に。こう、端々でね、いろんなシーンでこう込められた部分だからね、それはね。
そう。もう細かいところでルビーの成長をね、ちょくちょく感じてしまって、そこでちょっとね、うんうん、グッとくるものがありましたね。僕、ルビー別に推しでも何でもなかったんですけど、
もとも
と押しても何でもなかったんですよ。ただのピギーとウユの印象しかなかったんですけど。いや、でも今回に関しては、
うん、
まあ誰が映画の主人公とかないんですけど、僕の中ではルビーが主人公っていう感じがね、したんですよね。
いや、でも今回はかなり強かったと思うよね、印象的に。
うん、
ルビーがやっぱり表に立って、こう、一気に出るっていうところは、なかなかやっぱそこまで多くなかったかもしれないけど、ここに来たらやっぱすごい、やっぱ成長っぷりも、うん、見えたなって。それはね、まあさっきも言った通り、こう、主人公を誰に決めるってわけじゃないから、
うん、
正直みんな主人公だし、それぞれ、立ってるなっていう印象はね、あったけれども、うん、あ、ここに来てやっぱそのルビーがこうやって頑張ってる姿が、こう、劇場版という形で見れたっていうのは素敵だなっていうね。
そうですね。
うんうん、
いやいや、そうなんですよ。1年生良かったっすね、でも。
いやもうなんかね、ほんと、頑張ってるっていうのがすごく伝わるなっていう1年生たち。うん、うん。だから本当にね、なんかその3年生がいなくなるっていうのを大きさっていうのをそこでも感じたよね、やっぱり。
そうですね。まあ、うん、彼女の存在があったからこそ、この子たちが、次の一歩を大きく踏み出せるようになったんだなっていうね。
そうそうそう。
頑張らなきゃってところで。あと、まあ、そういう感動的な部分ではないんですけど、
うん、
今回全編を通して、花丸があざとすぎる。
あ
マジであざとい。
わかるわかる。
しかも、
かわいい、
しかも僕のその映画の何フォトスポット、なんだっけ、
フォトセッションね。
そう、フォトセッション花丸だったんですよね。
ああ、そっか、タイミングでね。
そう、タイミング的に。フォトセッション花丸だったのはあるんですけど、うん、前編通して花丸がまあ、ものを食べてるシーンが。
そうそうそう、かわいいんだ。
かわいいし、
うん。
あとね、結構もう、2期とかで感じたような、その胸の主張。
ああ、はいはいはい。
そう、胸の主張をするシーンも結構多くて、いや、これ、花丸推しもやばいでしょって思う。
いやいや、やばい、やばいですよ、そりゃ。僕は推しですから。
そうですね。そう、デジカもしたから。
そうなん
です。いや、もうめちゃくちゃあざといんですよ、全編通して。
いやもう可愛すぎて仕方がないなって、もう、断るシーンごとシーンごとね。そう、まあ、特に僕は、最後の方かな、の、さっきの衣装の話になるけど、
はい、
メガネと。
うん、うん。
まあ、
メガネね。もうメガネは僕も思いましたよ。
もう可愛い。でもちょっとだからおしとやか感も若干出しながらもこうか可憐さみたいなのが本当にもう素敵で、あ、もうありがとうございましたもうスタッフに土下座ですよ、土下座
いやもうね、前編通して俺は花丸のほっぺたちょっとつっつきたいなって思ってましたよ。
本当ふにふにしてる感じがもう可愛い
可愛いわ。なんかもうか あの、なんだろう、ラブライブファンの中で彼女にするなら花丸なんだろうな、みたいなのがね。
いや、一番いい、いいポジションだよね、なんかも
う。いいポジション。なんか彼女にしたらめっちゃ幸せになりそう。
そう。なんか一途な感じっぽいし、やっぱ、あの、素朴だからこそね、あの、大事にしてくれるし、お互い様ね、お互いに大事に できそうだなっていう感じとかね。
うん。
いや
よかったです、ね、
素敵なキャラクターですよ、ほんと。
その
分、ね、ただのオタクが今出てる。
ただのオタクがね。あ、そう、衣装の話でも思い出したんですけど、その、うんうんうん、セイントスノーと戦ったっていうか、あの、疑似、あの、決勝した時の、3年生の衣装だけ、
うん、あ、そうだよね。
違ったし、それが別に、あの、なんだろう、バランスがいいこと、バランスが悪い、アンバランスなことがバランスがいいみたいな感じの、あの、配置。
うんうんうん。
その、3年生の衣装が違うからといって真ん中に来るわけではなく、
そうだね。
そう。単純に、その3年生は、あの、もう、なんだろう、飛び立っていくからっていう意味での衣装の違いみたいな。
そう、そこもね、ちゃんとね、あの、表現にね、されてたからね。
そう。で、まあ、あの、なんだろう、配置とかとしては、まあ、アンバランスなんですけど、まあ、バランスが取れてるというか、うん、それで、
うんうん。
そういう演出も良かったですね、っていう思い出したように言うやつ。
もうなんかね、語り出したら多分ね、ほんと細かいところに対して、もう一つ一つつっついていくと。
そうなんですよ。
もうね、止まらなくなる。今の現状で、僕、もう今すっとね、時間を見たら1時間ちょっと超えてんのよね。
そうですね。いやまあでもまだね、軽く済んでる方ですね、これは。
そうだね。まだまだ多分ね、もうほんと細かいところ、もうそれこそさ、ブルーレイを買って、
うん、
もうなんか、それこそコマ送りで見たいなぐらいの。
そうですね。細かいところ、もっと僕らが気づいてないところもあるかもしれないですし。
そう、劇場版でやっぱスクリーンだけで見てる状態ではわからない細かな部分とかが、
うん、
全然多分込められていたりとか、あとまあまあそういうのがね、本当にもう至るところにね、
うん、
もうそれこそなんかさ、キャラクターがこういう立ち位置でこう立ってますよっていうのが、もうそのなんかこうなんか。ストーリー性に、
うん、
表現されてたりとかする部分もやっぱあったりするわけだから、
そうですね、
もうそういうの言い出したらもう全然もう
無限
ワンシーンワンシーン止めてずっとここはこうだってずっと見続けていなきゃいけないぐらいのね。
そうですね、まあそんだけ作り込みが細かいっていうところもありますよね、
う
ん、
そう、本当にね、まあ素敵な作品になったなっていうところで、いやだからさっきもだから八重くんは言ったけれども、
うん、
だから想像以上ですよ、まさに
想像以上のね、収穫が本当にありましたね、うん、しかも僕ね、たまたまなんですよ、その映画行けた日がもう他の仕事とかの兼ね合いと、まああとあれで、まあ大阪で見たんですけど、大阪行くのもまあ一苦労じゃないですか。
そうね、そう、時間かかるからね。
たまたま行けた日が、まあ、4週目だったのかな。
4週目か。うんうん。
だったんですけど、その入場者特典がたまたま3年生の。
ああ、色紙ね。
そう、色紙のね、時で。で、まあ、ダイヤさん出たらいいなーって思いながら開けたらダイヤさんだったんですよ。
持ってるね、完全に、それは。
すごくないですか、本当に。
いややっぱなんかね、推しは寄ってきてくれるんだよね、ちゃんと。見てるんだよ、ちゃんと。
引き寄せの法則ですよね、本当に。
そうそうそう。
で、まあ、その後、友達と一緒にアニメイトの方に行って、交換、なんか、チケットの半券とブロマイドみたいなのを交換してもらえるんですよ。
ああ、うんうん。
っていうのがあって、で、まあ、そこで友達と一緒に見たら、まあ、僕はようちゃんで、
うんうん。
で、友達がよし講師なんですけど、
うん、
吉高市で、で、まあ、2回目だったんですよ、映画行くのが。
うん。
で、まあ、1回目の時は吉高出たらしいんですけど、2回目も吉高出てて。
もうやっぱ推しは良
すぎる。すごくないですか。
引き寄せるね、やっぱ推しは。
うん、で、まあ、僕、でも吉高2枚もいらないっていうことだったんで、まあ、僕は1番推しダイヤ、2番推し吉高なので、まあ、吉高もらって。
いやもう、ホクホクじゃないの。
そう、ホクホクですよ、もう。完全に。もう得しかしてない、今回は。
いやー素敵だな、本当もう。いや、でもね、その、まあ、特典とかもね、こう、まあ、もうね、これ公開は多分、当に終わってるタイミングかもしれないけれども、
うん、
まあね、いろんな、本当にね、魅力的なキャラクターたちをこうやってね、表現してくれて、まあ、グッズとかも本当ね、みんなキラキラして輝いてるなっていう。まあね、だからパンフとかもね、うん、まあ、そこ、その、 よもうなんかボリューム的には結構もうこれだけでもいっぱいあるなっていう感じもね、
はいはいはい、
うん、まあ、若干あるわけだし、まあね、それぞれのなんかインタビュー的な部分もね若干あったりとか、
うんうん、インタビ
ューなんか本当に、ね、愛だなって感じるよね、いろいろその作品だとかグッズだとか見てると、
自も愛自も愛、
いやー本当それ、もうだからもうなんかさっきもそれでもう劇場版通して沼津っていう、
うん、
もうこの作品イコール沼津を体験してるなって。
This is 沼津ですね、本当に。
そう、もうなんか最後のさ、そのネクストスパーキングとかも、
うん、
もう駅のところでね、
そうですね、もうあそこもね、全部見覚えがあるんで、風景とか、ああそこでガチャしたわみたいな。
そう、そこにだからアクアが立ってたんだなって思うと、
うん、
もう本当やばいなっていう感じじゃない？
映画をきっかけに聖地巡礼渋ってた人も行くかもしれないですね。
ああ、今回本当特にね、そのこそなんだろう、なんか今まではさ、その沼津の、うん、まあ、内浦とかそっちの学校側が、
そうですね、
やっぱメインで多かったと思うんだけど、今回本当その、沼津市の方が結構ねクローズアップされて、商店街とかねやっぱその辺とかも、
そう、駅周りですからね、
そうそうそう、あの辺がかなりクローズアップされてたのが、その劇場版になって初めてかなっていう、
う
ん、うん、ところもあったから、その改めてその沼津に行きたいなっていう人は増えると思うよ多分、
絶対、ね、
劇場版きっかけで。
だってさ、うん、アクアのサンシャインのアニメ終わってからも2回3回って沼津行く人も多かったみたいじゃないですか。
そうだね、やっぱたびたびその、まあ、その改めてその2期見たからとか、
うん、
それでまた映ってる光景を見たいとかっていう人はやっぱ多く来たと思うからね。
もうただでさえ、まあ、それで、まあ、普通に沼津の良さを感じたみたいな人、何観光地として、
うん、もともと沼津いい場所だから、
そういい場所だから、まあ、それで行ってた人も多かったんですけど、うん、今回でね本当になおさらね沼津行きたい人増えるでしょうね。だってもう絶対俺沼津旅行行った俺からしたら絶対沼津行ってから見た方がいいもん、あの映画。
あー、なるほどね、うんうんうん、
もう本当にもう全部回ってよかったなって思って、本当に細かく全部回ったんですよ。
あ、うんうんうん、
商店街のさ、本屋とかも全部回って、
あー、うんうんうん、
でほら、ようちゃんが泣いてたか忘れたけど、ほら何塔みたいなやつ、
あ、
橋みたいなやつ、なんだっけあそこ。そう、あそことかさ、あ、そう、なんちゃらファイヤーのやつ、
あ、うん、
シットファイヤーだ、シットファイヤーの、
あ、シットファイヤー
ね、そう、シットファイヤーのとことか、もう全部細かく回っといて本当に良かったなと思って、うん、まあ、だから、まあ、これを聞いてる人で沼津まだ行ってない人は、沼津行ってからもう一回映画見るともう全然違うと思うんで、
そうね、やっぱそういう、ね、
別の感動が押し寄せてくると思うんで、
そのファンタジー作品とかは、まあ、違うんだけど、
うん、
やっぱこの現実世界の、はい、舞台にしてる作品っていうのはやっぱリアルにやっぱあるから場所が、うんうん、だからやっぱそういった場所に行ったら、あ、ここに行くやっぱキャラクターがいたんだっていう、そのなんかこうなんかな、まあ、リアルにはいないけれども、
うん、
ここのいた奇跡っていうのがあるんだなっていうのを感じられるから、
そうですね、
うん、なんかその昔そのだからこうそういったその聖地巡礼っていう言葉が、
うん、
出始めた頃自体はなんかそういうそんななのかなっていう、
うん、
あんまそのこう前向きな感じの気持ちはなかったんだけど、
うん、
こう改めてこういうのを見せられると、いやいや絶対行った方が
いいっしょみたいな、
ね、いいだろうってやっぱ思えるようになったから、うん、やっぱ見に行った方がいいと思うよねこれね。
まあでもあれですね、サンシャインに関してはすごいその沼津とかが黒なんていうの、フィーチャーされてたっていう点で、
まあね、まあ、そこはね、
うん、回るところが多かったっていうのもありますけどね、うん、まあでもそれにしても昔の自分とかだったら、うん、はあ、オタク聖地巡礼何しに行くの、そこにキャラクターいないでしょみたいな、感じだったんですけど、まあ本当に
そう、ね、
うん、ね、行ってみて、あ、これは行くべきだなっていうのはね、
そう、しみじみ思うね、それは
普通に旅行として楽しいですからね。
うん、だからさっきも言った通り沼津ってとってもいい観光地ですから、
そもそも、
ね、ご飯も美味しいし、
うん
うん、いろいろ見る場所もね、水族館とかもいっぱいありますし、
うん、
ね、観光としてとてもいい場所なので、全然ね、アニメ関係なくても普通に観 あの旅行としてね普通に来てもいいと場所だと思うのでね。
そうですね。
うんうん。ということでね、まあ、うん、沼津色も全開で、まあ、アクアもね、本当に素敵なね、姿を見せてくれたね、劇場版でしたけれどもね。
はい。
いやー、本当にね、本当最高という言葉が。
最高。
もう、315、
最高ということで。
そういうことなのでね、ぜひともね、まあ、これ聞いてる人はさすがに見てるでしょう。
見てるよ、絶対。
ほぼほぼ全部語ってますから。
もうね、細かいところまで言っちゃったから。
そうそう、もう、これ見た、もうネタバレとかのレベルでもないかもしれないぐらいの、もう、
うん、
もうすべてを語ってますので。
あれですね、うん、なんか今回始まる前にピンポーンみたいなの入れて、本当に本当に見てない人は絶対聞くなって言っといた方がいいかもしれないですね。
いいかもね、それをね。うん、後でそれを撮りましょうっていうか、多分流されて思いますので。はい、まあ、それもね、みんな周知の上で多分聞いてると思いますので。いやだからね、そんなね、こう、良かったなっていう気持ちとかもね、含めて、皆さんと共有できたら嬉しいなと思っております。
はい。
ラブライブサンシャイン。
はい、ということでチャイムも鳴りましたので、そろそろ活動のまとめをしていきたいかと思います。
はい、
はい、ということでね、本日大ボリュームの、ラブラブサンシャイン語りネタバレ大ありで、はい、語ってきましたけれども、
はい、いや
あの本当に、
うん、本編終わってからも長かったですね。
そうね、全然入ってかなかったね、エンディングに行こうってい
う、そうだね、
もう熱量がとどまらないまま、このままずっとまたね、語り続けようっていうね、
うん、そのぐらいね、
だからね、もう昨日行ってたからね、3時間コースですねって、
LINE でね、
そう、まあ、3時間コースも行けたけれども、うん、まあでもね、これぐらいがちょうどいいのではないかという、よく言うじゃないですか、楽曲とかを聞いたときに、
うん、
その感想を言うけれども、うん、やっぱ百聞は一見にしかずというか、
はいはい、
やっぱその本編、本物を見てから、それがやっぱ一番の回答だと思うので、
はい、そうですね。
うん、なのでね、やっぱ見ることが一番素敵なことだと思いますので、ぜひともね、本当これ聞いて、さっきも言った通り、まあ、ネタバレ終わりで今更見てない人はいないだろうと思いますが、もし何かのわしがいで、
うん、
ネタバレ終わりだけども見てないのに聞いちゃったって人は、改めてこれを聞いた後に劇場版の、ラブライブサンシャインをぜひともね見ていただけたらと思いますので、
うん、
はい、ということで、まあね、もうとりあえずもう語り尽くせないところはいっぱいありますので、もう皆さんの思いもね、ぜひともいただきたいかなと思いますので、まあ、ぜひともね、うん、そんな思いはね、本当は裏の星女学院裏ラジの方にね、
はいはい、
送っていただきたいなというところではありますけども、ファンとしての感想の共有をね、したいので、ぜひともこちらの方もね、うちの番組の方ね、送っていただきたいと思いますので、
うん、
ですね、メールフォームから送れますので、気前よりで検索していただいて、気前のねブログからメールフォームに飛べますので、そちらから行っていただければと思います。
はい、
あとですね、メールアドレスの方からも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、 こちらの方からぜひもメッセージ送っていただければと思います。
はい、
はい、ということでですね、まあ今日の紹介はじゃあね、その流れで、アクアのねラジオ、裏の星女学院放送局、はい、こちらね、裏ラジの
方を、ね、裏ラジですね、はい、
はい、紹介させていただきたいと思いますが、まあね、今というかね、ちょっと収録しているタイミング的にはね、パーソナリティがね、シュカシューと、うん、フリリンと、アイキャンがね、パーソナリティしておりますのでね、
はい、
こちらもね、またね、こういろんなね、生番組結構ね、アクアやってますけども、それぞれその結構絡むキャストごとにやっぱり全然違った あの番組のね特色にあのなってますので、あのぜひともね裏ラジもねあの含めてアクアをね楽しんでいただければと思います。
はい
はい、ということでですね、いやまあね、あの僕ら的にはまだ序の口ですけど、
いや本当ですよ、あのそう映画に限った話しか今回してないですし、
そうそうそう、もうあのラブライブってあの前もってあのいろんなところで言ってます言われてますけど、オールメディア展開という感じのやつなので、うん、もうアニメもゲームもラジオもあの生放送もライブもいろんなのが総合含めてラブライブなので、
そうですよ、
もうその辺を全て語り尽くしたら、尽くしって言ったら、もうそれこそ24時間ラジオですよ。
地も愛は地球を救うですよ。
いやー、本当もう、皆さんも、あの、良き、清き一方というか、ぜひとも、あの、沼津にみんな行こうということで。
そうですね。沼津までね、マラソンで行ってください、本当に。
そうそうそう。24時間マラソン、ぜひとも皆さん。
そんで、あの、練習してたあの階段を駆け上がってください。
いやー、もう、エモいな、もうなんか全てが。
そう。で、その先の、あの、エマのところにね、あの、完走したぞ、つって、エマをかけてほしいですね。いや、それきついな。あそこだいぶしんどいですからね。上がっていくの。あの、僕、森くんと大輔と行って、大輔が全然疲れてなかったんですよ。
ああ、
あの、前も言ったかもしれないですけど、あの、うんうんうん、大輔の行ってた大学が、なんかめっちゃ、あの、坂を上がったところにあるらしくて、毎日なんか、ああ、
なるほどね。
そう、階段上がってたんですって。うんうん、で、僕と森くんが、もう、あの、上に着く頃には、本当にもう息切れで、途中休みながらとか行ってたんで。
体力の落ちを感じたね。
そう。もうメンバーとかさ、ほら、花丸がほら、一期の時にめっちゃ疲れてたやんか。
ああ、そうだね。
でもあれ妥当ですよ。あれがもう、普通の人間はああなります、本当に。
ああ、リアルね。だからもうなんか、カナンとかお化けだなって感じ、ね。
カナンはマジでお化け。あれ大好き。カナンは大好き。
カナンイコール大好き。
大好き、カナンちゃん推しだしね。
ああ、ぴったりだね、それは。
あ、違うわ。大好き、あれか。あの、花丸とカナン、どっちもみたいな感じですね。
あ、なるほどね。まあでもなんか、推しに近づいてくるっていうところもあるよね、なんか、ね。
そうですね。ファンがね、うん、寄っていくかもしれない。また話がなくなっちゃう。はい、すみません。
脱線しちゃいますよね。はい、まあ、そんなね、語りもまた今後またしていこうと思いますので、ぜひともこれからもね、聞いていただければということでですね、はい、本日部室に集まったのは、みんなの心に笑顔でした電波、デジデジと、
お元気発注、発注シグマでした。
それではまた部室へ、寄り道すんなよ。